今日のタイトルはですね、逆風に悩む弟子、逆風に悩む弟子に近づいて励ますイエス・キリストというタイトルであります。箇所はマタイの14章22節から34節であります。今マタイの福音書を中心にずっと、順番にですね、見ているわけですけども、ここはマルコの6章あるいはヨハネの6章にも同じ記事があります。ですからこの3つからこの時のイエス様と弟子たちの様子状態あるいは出来事の流れを追ってみたいと思います。まず先週見たようにイエス様と弟子たちはカペナウムから船でベッサイダに渡りました。そこでパンと魚の奇跡があって5000人以上の人たちのお腹が満たされたんですね。でヨハネ福音書によりますと、その奇跡を、すごい奇跡を群衆は見たわけですけども、味わったわけですけども、彼らはそれに驚いて感動しました。そしてイエス様を王様にしようという人たちが出てきました。そこでイエス様はそのような自分をイエス様をここで王様にこれからしていこう、立てていこうと、そういう動きが、この加速しないように群衆を解散させたんですね。そして、ご自分はさらに高いところに登っていかれて、そこで一人で祈りをされたということが書かれてあります。でこの時はもう大概はイエス様は弟子と一緒に行動されるんですけども、この時はもう弟子たちと一緒にいたくないと、私はもう一人で、神様に祈りたいと思われたので、弟子たちにですね、先に船でカペナウムに帰りなさいとこう言って、強いて、強制的に弟子たちをですね、船に乗り込ませたということでありまして、弟子たちはですね、海辺に降りていきまして、船に乗って、元来たカペナウムに向かって船を漕いでいったということであります。ではイエス様は一人山で何を祈られたのか、それについては聖書は書いてないので、何を祈られたのか誰にも分かりません。先ほどの感動して自分を王様にしようとしたその群衆たちのために祈られたのか、あるいは先ほど船でこの帰っていった弟子たちのために祈られたのか、それは分からないですね。イエス様にしか分からないことでございますが、弟子たちは船の中で先ほど見たパンと魚の大きな奇跡、そしてそれを一緒に見て味わった群衆たち、その彼らの喜び、また感動していた、そういうこの姿を思い浮かべながら船の中であれこれ語り合っていたことと思います。その語り合っていることは聖書に書いてないから、私が語り合うわけでございます。今からはこうであったんではなかろうかということでね、聖書に書いてないこと言わないといけないことがもうたくさんあるんでね、これ言わないと皆さんもですね、中身が伝わってこないんです。だから先ほどのことを思い出して弟子たちがですね、イエス様がパンを買いに行く必要はない、あなたたちの手で与えなさいと言われた時はもうびっくりしたよと、この人は一体何を言ってるんだと思ったと、ある弟子がそう言ったね、たまげたね、そしてパンはいくつあるのか見てきなさいと言われた、冗談じゃないよ、あれだけの人数じゃ200デナリのパンがあっても足りないよ、そうだよ、しかしさ見てきなさいと言ってんだからはいと言うしか仕方ないじゃないか、誰が言ったんか知りませんよ、私が言ってるんですからね。するとペテロが、そうだよ、あの時もそうだったんだ、私たちは前の晩一晩中網を打って魚を取ろうとしたんだけども、結局は一匹も魚が取れなかった、 そして朝を迎えた。するとその日の朝、イエス様が私たちに沖へこぎ出して網を打ちなさいとおっしゃったんだ。先生、私たちは昨晩この辺りで散々網を下ろしたんですが、結局何も取れませんでした。俺はそう言ったと。ところが先生の顔を見ると、先生の顔はピクともしない。そこで俺は言った。わかりました、お言葉ですからやってみますと。そしたらなんと、ヨハネやヤコブたちも知っての通り、ものすごい魚の群れが網にかかってさ、応援を頼むほどだったんだよね。とにかくすごいよ、あの先生は。だから今回もパンを見つけてなさいとおっしゃった時に、もうあの時のことを思い出してパンを探して回ったんだけれども、ところがペテロもヨハネもヤコブもパンを見つけることができなかった。結局アンデレだけが見つけたんだよね。まあ誰かがペテロにそう言ったんです。そうそうそうそうだよ、そりゃいつでも俺たちばかりだってもんじゃないからなと。いや、あの子に出会った時はまさかと思ったよと、アンデレ。今でもわからない。どうしてあの子がパンと魚を持っていたのか。不思議だな。もしかしてイエス様は知っていたのかな。どうなんだろうと、船での会話はそこまでにしておきます。ね。まあ、あれやこれや話しているうちに風が出てきまして、それが次第に強くなってきたんですね。で、その風は彼らが進んでいこうとしていたその西側、カペナウムの方角からこちらに向けて吹いてきたわけです。つまり弟子たちにとっては逆風だったわけです。で、だんだんだんだんその風が強くなってきたので、船を漕いでも漕いでも一向に前に進まないわけです。荒波と争ってもう疲れるだけですね。船の進む方向ももう自分たちがコントロールできるわけではない。もう風任せ、波任せであったわけであります。空は暗くなり、方角さえもわからなくなってしまいました。そうなってきますと、先ほどまであんなに幸せで楽しい話し合いをして、このいた弟子たちでありましたけれども、状況がすっかり変わってしまいました。ですから、体も心も逆風に悩まされるようになっていったわけであります。で、私たちもこういう経験はですね、時々するんですね。イエス様の素晴らしい奇跡とか、イエス様の恵みとか祝福とかを経験するんですけども、そのすぐ後でもう全く逆風に出会うというですね、経験をすることが時々あります。この前までもう身も心もウキウキして、ハレルヤハレルヤと言っていたのがですね、もう逆に出会ってくるとですね、もう本当にシュンとしてしまう。こういう経験をクリスチャンであれば必ず何度か経験することだと思います。アメンですか？モーセとイスラエルも実はそういう大きな経験をしました。長い間エジプトで彼らは苦しみを味わっていたんですけども、その苦しみからやっと解放されてエジプトの国を出ることができました。それは神様の素晴らしい奇跡の働きによるものであったんですけども、そして彼らはそのエジプトを出てですね、大喜びしました。ね、ああ、やっとこれで私たちは自由になれた。ね、ああ、もうこんな嬉しいことはないと、ね、解放感にもう満たされていました。ところがその後何があったかというと、後悔に阻まれるというですね、行く手を阻まれるというですね、そういうことに、この出会うわけですね。ですからもう後悔を前にして、それ以上一歩も前に進むことができませんでした。しかも後ろからはエジプト軍が戦車でもってですね、勢いよく追いかけてくるという、そういう状況になったわけです。だから聖書を見るとですね、 そのようにいくつかのところで、そのような似たようなことを私たちに語っているのを見ることができます。先ほどまで神様の恵みに本当に酔いしれていたというか、喜んでいた、ね、ああ本当によかった、神様感謝しますと言っていたのに、次出会うのは逆風ということは、まあ、これはクリスチャンは、まあ、さっきも言いましたけども、これは経験的に知ることであると思います。パウロの場合もそういうことがありますよ。パウロは宣教旅行に出かけまして、まあ、今のトルコから、このアドリア海を、ギリシャとトルコの間ですね、アドリア海というきれいな海があるわけです。そこを渡ってギリシャに向かっていきまして、そして当時ギリシャの第二の都市と言われていたピリピというところで宣教をしました。そして、ルデアさんというですね、方とその家族が救われた。これはパウロの宣教で初めてヨーロッパで、救われた人たち、ヨーロッパの初歩を得たわけです。だからパウロは喜んだと思います。ところが次に何があったかというとですね、ある出来事を通して、そのパウロと、同行者のシラスの2人が捕らえられるんですね。そして散々鞭打たれてですね、足かせをはめられて牢屋の中に放り込まれ、そこで囚人となってしまう。皆さん、その話聞いたことのある人、ね、あるでしょうね。これも有名な話ですから。ルディアさんと家族が救われた時は、もうパウロ先生もですね、喜びました。ハレルヤ、神様宣教に来た甲斐がありました。ところが次の展開では思いもよらないね、牢屋の中に放り込まれて足かせをはめられる、背中は鞭で打たれた傷がズキズキズキズキいつまでも痛み続けていく、そういう中でまあありました。モーセは祈り、パウロは真夜中に賛美を静かに捧げたと書いてあります。すると神様が働かれて、まあこの2つのケースともに神様の奇跡がそこで起こって、状況がまたですね、いい方に一変するわけです。だから彼らは神様を褒めたたえました。ところが今、今回この弟子たち、ガリラヤ湖の真ん中でこの逆風にあおられて、この行く手もわからないまま、右往左往している状況で、体も船も心も休まる間もない、激しく揺さぶられている状態であったわけです。ですから賛美することもできない、祈ることさえもできなかったと思いますね。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいという御言葉があるのを知ってる人、聞いたことのある人、ああそれ知ってますね。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいと書いてあるから、こんな状況の中でも弟子たちは喜んでいたのかな、祈っていたのかな、感謝していたのかなと思いますけども、私はこの状況の中で彼らはそんなことはできなかったと思っています。できるものではないですよ、皆さんね。苦しんでうめいている時に感謝しなさい、賛美しなさい、喜んでなさいなんて無茶な話です。そう思いません？思うわね、だから神様は無茶なことをしなさいとは、まあ、あんまり言わないんですね。置かれた状況によって対応の仕方がやっぱり違うんです。いつもかも一本道ということではないんです。その状況に合わせて、いかなければならないですね。今回のような、もう今言った船も揺られ、そしてもう乗ってるものもですね、揺られて、もう身も心もですね、激しく揺さぶられている状況ですから、パウロのように牢獄の中で静かな、中で静かに賛美できた、そんな状況とまるっきり状況が違うんです。で、何もできない状態だったわけですね、この時の弟子たちは。そうするとどういうことになるのかということです。マルコの福音書の6章の方ではこう書いてあります。イエスは逆風のため 弟子たちがこぎ悩んでいるのをご覧になって、夜明けの4時ごろ海の上を歩いて彼らに近づき、そばに行かれたと書いてあります。イエスはその弟子たちの状況をご覧になってとあるんです。皆さん、これ不思議だと思いませんか。真夜中ですよ。イエス様は山の上で祈っておられるんですよ。弟子たちは外来湖の真ん中あたりにいるわけですよ。どうして見えるんですか、暗いのに。わかる人、透視で見えたんですか。そんなこと書いてあったのかな。書いてあることさえも知らないですよね。イエス様はご覧になってと、マルコがまるでこの、目で見ておられるような書き方をしていますけども、これはこの目で見たんじゃないんです。見えるはずがない、真夜中ですか、距離も離れているのに。イエス様がこれは霊の目で聖霊様によってその光景が映し出されたんです。聖霊の働きはいろいろありますけども、その聖霊様の働きの一つにですね、私たち自身がこの目で見ることをしなくても、聖霊様がそのある状態なりある様子なり見せてくださるということがあるんです。まあ、今週の週報、まあ後で帰るときに見ていただいたら分かりますけども、キム・ハジュンさんの証が出ております。この今週の証の中に、ある牧師先生がこのキム・ハジュン先生の奥様にこう言われた、その奥さんのこともキム・ハジュンさんのことも何もこの牧師は知らないんです。だけどこうおっしゃった、私はあなたのご主人のことで一つ幻を見ました。あなたのご主人は北朝鮮の、キム・イルジュンと言ったら、北朝鮮の一番最初 の、 トップです。今 の、 方のおじいちゃんです。まあ、日本語ではキム日成と、そのキム日成、広場に、掲げてあるキム、日成のですね、キム・イルジュンの、写真をあなたのご主人が見ている、そういう幻を見ましたと、こう言ったんです、その牧師が。そしたら奥さんは、ああそうですか、そう言われてみると主人は一度北朝鮮行ったことがありますと、こう言った。じゃあ牧師が、いえいえ、その過去の話じゃないんです、これからのことを私は言ってるんですと言ったもんですから、奥さんがびっくりしたんですね。これからのことですか。そうです。あ、先生失礼ですけれども、もしかして先生、天安門、中国に北京に天安門という大きな門があって、その上に毛沢東の肖像画が掲げてある、先生うちの主人は中国で仕事をしていますので、天安門の毛沢東主席の、その肖像画を見ることはたびたびありますので、もしかして先生 それと間違っておられるんじゃないですかと言ったんです、奥さんもねそしたら牧師が、いえ、天安門の毛沢東の肖像画じゃないです、私の見た幻は、ね、キム、イルジュンの広場の、そのキム・イルジュンの肖像画をご主人が見ている、そういう幻を見たんです。だから何かこれからご主人は北朝鮮の、ことに関わりのある、仕事をされるということだと私はそう思いますと牧師がそう言ったんです。それで奥さんは、まあ、それは韓国で、ソウルでのことですけども、ソウルでの用事を済まして、また北京に帰って、ご主人のいる北京に帰って、そしてご主人に、この牧師先生からこんなことを聞いたわよと、あなたはこれから北朝鮮のなんか関わりのある仕事をするそうですよと、 神様からのそれが幻だと先生はおっしゃったんだということで、まあこのキム・ハジュン、当時は中国大使だったんですけども、彼はそれを心に留めたと。そしてそれから後に何があったかというと、いわゆるその北朝鮮から中国に脱北する人たちがどんどんどんどん増えていくわけですね。初めは彼らは5人でしたが、北京のスペイン大使館に逃げ込んだんです。そして中国政府の計らいで彼らを25人全員をフィリピン経由で韓国のソウルに送るという、そういうことをしたわけです。だからその話し合いも、その中国政府と北京の韓国大使館との話し合いでそういうふうになったわけです。でそのことが、まあ、25人もの人がそういう脱北して韓国に、それが受け入れられたということで世界的にニュースになった。でそのことが分かってから脱北してくる人たちが直接韓国の大使館に駆け込むようになってきたわけです。だからその韓国 の, その中国大使のキム・ハジュンさんは大変その脱北者との問題で中国政府と何回も何回も交渉するという仕事に関わるようになったということで、それでその自分の奥さんが言ったことがですね、なるほど、こういうことを神様は前もって妻を通して私に語ってくださったんだということが分かったということが書かれてある。また手法を読んでみてください。ですから自分が実際に見ていなくても聖霊様によってそのようなこの、情景が見せられるということがこれはあるんです。私はそんな経験がほとんどないですね。でも韓国の人たちはもう、何人もの人がそういうことを経験しておられる。前もってこの見せる、ね、あるいは今同時進行で今起こっている出来事を離れたところにいる人に神様がそれを見せるとかね、そういう働き、これ聖霊様の働きなんですね。ですからイエス様が直接この弟子たちの様子をイエス様のこの目で見ていたのではない。聖霊によってイエス様はそれを見て、イエス様はもう聖霊によってですね、いろんなものを見た人なんです。ナタナエルがね、木の下に座っていたというのもイエス様を見てないけれども霊の目でそれが見えた。だからおっしゃった、あなた先ほど木の下に座っておったでしょって。ナタナエルはびっくりしたですね、はい。そんな例を言えば、いくつもあるわけですけども、それでイエス様はそれを霊の目で見られたので急いで彼らのところに近づいていかれたわけです。アメン。私たちがもう祈ることもできない、賛美することもできないというほどの状況の中で、苦しみ、もがいている時は祈りなさい賛美しなさいじゃなくて、イエス様の方から近づいてこられるということなんです。アメンですか。アメンがちょっともうなんか弱々しいね。これでこんなんでリバイバルはこの教会起こるのかなと私思いたくなるんです。300人礼拝、これこんなんで神様してくださるのかなと思う。皆さん、もう一回言いますよ。私たちが賛美することも祈ることさえもできないような、そういう苦しい状況の中に置かれているときには、祈りなさい賛美しなさいじゃなくて、イエス様の方からそれを知って見て近づいてきてくださると。アーメンでしょうか。アーメン、信じますか。アーメン、アーメン言った人、これ信じないかんですよ。 アメン言うだけやったらもうそれはあかんです。アメ玉舐めるのと一緒なんです。アメン言ってアメ玉舐めて、もういつの間にか口の中で溶けてしまう。アメの実態がなくなるじゃないですか。アメンアメン言ってアメ舐めてたらね。だからアメを口の中で舐めるようにアメンアメン言うんじゃなくて、口の中でアメを舐めたらアメは口の中で溶けてなくなってしまうんです。だからなくさないようにアーメンと言った人は、口の中じゃなくて心の中にアーメンを入れないといけないですよ。口だけでアーメンアーメン言ったらいかんです。これ賛成する人手を挙げてください。今言ったことに賛成、はい、賛成、たくさんの人が賛成しましたね。リバイバルが起こりそうですね。私たちがアーメンと言ったことは、それは心の中でそれを持ち続けていく必要がありますよ、ね、はい。ところがですね、まだ明け方の4時頃ですから、弟子たちのところに来られたと言っても全然弟子たちにはですね、それがイエス様か誰かわからない、幽霊だと思ったんです。ですからもう彼らはですね、恐ろしくてですね、大声で叫んだ、うわー言ったんですよね。みんながね、大声で叫び声を上げた。するとイエス様がですね、しっかりしなさい、まあこれ口語訳はしっかりしなさいと訳してあるの、他の聖書はどう訳してますか。ちょっと私はしっかりして口語訳しか見てなかったんですけどね、しっかりしなさい、まあそういう意味もあるんだと思いますけどね。彼らはもうですね、恐怖のあまりですね、もう身も心もですね、もうガタガタ状態なんです。揺さぶられてるんです、そんな時に私たちはまず、どういう言葉をかけますか。しっかりしなさいと言いますか、はい、松川兄弟だったらどんな言葉をかけますか。そうです、しっかりしなさいっていう、そんなこと言わないですよ。落ち着きましょう、落ち着きなさいと言いますよ、まず落ち着かさないといけないですよ、しっかりせーというのはちょっとこれはあの、相手の状態をね、あんまり理解してないんですね、落ち着きましょう。だから私的にはこれはしっかりしなさいじゃなくて落ち着きなさいの方が状況にぴったりくるなという感じを持っているわけでございます。私だ、恐れることはないとおっしゃったんです、大きな声で。弟子たちはそれを聞いて心の動揺がピタッと収まりました。そして彼らは一様に安堵感がこう心の中にみなぎったと思います。するとペテロが、あなたでしたか、では私に命じてそこに行かせてくださいとこう言ったんですね。まあちょっとこの人は衝動的なところがありますんでね、もうすぐそう言ったんです。そしたらなんとイエス様はね、おいでなさいとおっしゃったんですよ。これすごいじゃないですかね。ペテロはもう喜んでですね、急いで船から降りてですね、海の上を何歩か知らない歩いた、まあそんなに遠くはない、イエス様はすぐそばにおられた、何歩か歩いたんですけども、そしてまた歩けたんです。これがまた不思議です、皆さん。あれは海上歩行なんですね。海の上を歩いたんです、歩けたんです。で、2年ぐらい前でしたか、テレビでですね、アメリカの人が制作したある番組がありまして、ペテロが本当に海の上を、水の上を歩くことができたのかどうか、それを、実験してみるというね、そういう人たちがアメリカにおられて、そしてあのそれを実験した、それを、まあ、この動画にしてテレビが放映したというのを 見たことがあるんですけどね、まあ、それは本当に人間 その考えで、このやったもんで、まあ、見ながら、まあ、私はあまり感心しませんでした。これ本当にあのイエス様にしてもペテロにしても波の上を歩いたんです。何 の小細工もないです、歩けたんです。これすごいですね、はい。あの航海が2つにわーっと割れたというのは、それは強い風がでーっと吹いてきてですね、波が割れたと書いてあるから、 まあ、ちょっと合理的なんですけども、イエス様が波の海の上を、あの逆巻く波の上をですね歩いてきたというのは、これはもう全く皆さん絵に描いてあるのを見たことあると思いますけども、本当に奇跡ですね。で、今はペテロが何歩か知らないけども歩いたんです、歩けたんです。それはイエス様の方をずっと見てたからなんです。ところが彼は途中でイエス様から目を離して、自分の状況、自分を見たんです。自分に心を向けたんです。そうするとですね、なんとですね、こんなですね、自分は波の上をですね歩いてるではありませんか。びっくりしたんですね、自分で。ああ自分は今えらいことをなってると思った途端に、もう恐れが出てきて、ズブズブズブズブっと沈んでいったんです。主よ、お助けください。イエス様はすぐ手を伸ばして彼の腕を捕まえて体を引き上げたと書いてありますから、だからイエス様とペテロとのその距離はそんなに離れていないということが分かります。離れていったら近づく間にもう ペテロは水の中に沈んでしまうね。だからすぐ来て腕を捕まえて体を引き上げられた。そしてイエス様がおっしゃった言葉、なぜ疑ったのか、信仰の薄いものよとおっしゃったんです。さあ、ここから最後に私たちは学んで終わりたいと思いますけれども、イエス様から目を離して自分の置かれている状況を見ると、誰もが信仰を失ってしまうんです。このことを今日のこのメッセージですね、覚えて帰る必要があると思います。イエス様から目を離して自分自身を見ると、信仰はすぐなくなります。これは皆さんも経験していることだと思います。何回となく、もうつい自分自身を見てしまう、自分の今置かれている状態状況を見てしまう。そうすると必ずあなたの心は沈んでいきます。心が沈むとあなたの仕事も生活も何もかもが沈んでいくようになります。心が沈まないで心が浮かび上がっていると、仕事も生活も何もかもが浮かび上がっていくんです。いい方向に行く。心が沈むと何もかもが悪い方向に落ちていくんです。アメン。で、私たちが今ここから学ぶことは、イエス様の方にペテロはですね目を向けていたんです。イエス様のところ行きたいと思って、イエス様のことだけ考えていた。他のこと考えてなかったね。この弟子の仲間のことも考えてなかった。自分のことも考えてなかった。もう彼の心の中にあるのはイエス様のところに行きたいという、それだけだった。それ一心だった。だからイエス様だけを見ていると、この波の上であることさえも意識しなかった。私が昨日、おととい、このニトリハウスですね、ペンキ塗りしてたんです。相手こう足台の上に登ってね、こうペンキの缶持って左手で、それでこっち右手で筆でこうしてペンキを塗るわけですけど、でもね、このぐらいの足台高さですけどね、そんなに高くないけど、けどもね、この年になるとね、もう恐怖心がね出てくる、もう落ちやせんかなと。で、私の家内とか言ったら、家内がそんなこともう危ない、もうやめなさいっていうふうに違いないから、もう家内には内緒で何も言わないでね、このその上に登ってこうペンペンペンと塗ってる時に、私自身が思いました。あ、これ危ない危ないと思ったら本当にこれ体がバランス崩れるなと、ね、危ないと思わないようにしよう。今自分がどういう状態かいうことを考えないようにしよう。私昨日そう思いました。上に登りながら自分が今何をしてるのか考えない、ただこうハゲでこのペンキを塗ることだけね、白く塗っているというそれだけのこと、それだけを考えよう。どういう状態で塗ってるのか、それ考えないようにしよう。そうするとね、なんとか持ちこたえられた。で、時々年いった人がこの風水害でね 家を直そうとして屋根の上登ったりされる方があるでしょ、それで何人もの人が転落死しておられますね。で初めはね、家をこのそこの破損した箇所を直したいというその思いで屋根の上登るんです。でそれはそれでいいんです。屋根の上登ってる家を直したい、ね、壊れたところを修復したいと。ところがね、途中で仕事してる間に自分は今どこにおるんかいうことを考えてしまうんです、ね、そうしたらね、屋根の上におるいうことは当たり前の話やけどもね、それを心の中でことさらに意識すると、ことさら意識すると、そこからね、大丈夫やろか、落ちないやろか、大丈夫やろかという気持ちが起こってくる。でそこからね、バランス崩れてしまう。だから何人もの人がね、屋根から転げ落ちて亡くなっているのはね、私はこのペテロと一緒やなと思いますよ。それは昨日私が屋根の上でね、こんなところの上に登ってさえもですね、左側の缶持って使えないでしょ。左でちょっとか壁に手を折れば大丈夫、ね、両方をね、支えがない状態で作業しているとね、足がね、思わずこうグラグラしてくるんですよ、勝手に、うん、だから人間の心というものがのこの何に集中しているか、それ非常に大事なことだということが分かりましたね、イエス様に目を向け心を向けていく。そしてイエス様の言葉に、おいでなさいと言われたその言葉にいつも心を向ける。おいでなさい、短い言葉ですけども、その言葉をいつもそのペテロがですね、それだけを思っていけばよかったんです。イエス様の言葉に自分の心を支配される。私たちもそこを見習いたいなと思いますけどね、どうでしょうか。イエス様の言葉に自分の心が支配される。他のものに自分の心を支配させてはいけません。そうすると自分の心は安定感を失ってしまいます。大丈夫なんだろうか、これでいいんだろうか、間違ってないんだろうかという、そういう疑心暗鬼が生じてくるんです。イエス様の言葉に心が支配されている、それが信仰です。アメン。信仰が神様の奇跡をもたらすんです。ペテロはそこで、まあ、失敗したわけであります。あなたのところへ行かせてください、行きたいのですと、すごい思いを持ったわけです。そのこと自体は何ら問題というかね、ペテロはそんな大それた思いを持ったとかね、高ぶっていたとかね、そんなふうに思う人がいるかもわからないけどね、大それた思いを持ったといえばそうかもしれませんけども、でもイエス様はおいでなさいとおっしゃったんですから、私だったらそんなアホなこと言わないって。賢い人はそう思うでしょ。ペテロだけが言ったんです、あなたのとこ行かせてくださいなんて。ペテロは本当におっちょこちょいや、考えなしの人やと、軽はずみな人だと思うかもわからないけども、しかしそのこと自体は今言ったように問題でないんですよ。そんなこと言わなければいいのに、そんなことしなければいいのにと、冷静な人はそう思うでしょう。だから冷静な人は神の奇跡を見ることはないんです。ペテロのような普通の人はそんなことを言わない、そんなことを思わない、そんなことをしないことをする人が神様の奇跡を体験するんです。だから問題はあなたのところ行かせてくださいと言ったことが問題ではない、船から降りたことが問題ではないんです。問題は何ですか。はい、徳永さん。
イエス様を見られな
かった、イエス様から目を離した、そして自分の状況状態を見た、これが問題なんです。いいですか。私たちが300名礼拝よと言ってることが問題ですか。そんな大それたことを、 そんなもう高ぶりやそれはというかもからない。皆さんそう思いますか？今の状態を見てそんなことが言える状態ですかと、そう思う人。本当？300命令かよと願うこと自体は何ら問題ではないと思う人。あなたのもと生かしてくださいとペテロが言った。波の上を歩かないかんのですよ。でもイエス様はおいでなさい。だから私たちが300命令会を主をこの高松で実現させてくださいと願うことをイエス様はお前は高ぶっているとおっしゃらないです。無茶を言うともおっしゃらない。おいでなさいと言われる。ハレルヤ。私はそう信じます。問題はそのイエス様からおいでなさいと言われたイエス様から目を離すことが問題なんです。自分の現状を見ようとする、そこに目を向けるから沈んでしまうんです。アメン。まあ今は私は300名のことを言いましたけど、皆さんもですね、イエス様からおいでなさいと言われたことがもしあるとするならば、そのイエス様の言葉をから目を離してはいけないということです。アメン。途中で目を離してしまったペテロ、私たちもまあありがちなことですけれども、ヘブル人への手紙を見ると、最後まで信仰を持ち続けなさいという言葉が何度か書かれてあります。最後まで信仰を持ち続ける。始める人は割合たくさんいる。始めようとする人はいる。しかし続かない、ほとんどが途中で投げ出してしまう。それを途中で投げ出さないで、イエス様の言葉に、おいでなさいと言った言葉に励まされて、その言葉をしっかり最後まで握り続けて、続けていくならば、その奇跡を見るようになるんです。アメン。ね、途中で話してしまったら、そこまでです。せっかく始めたのに、完成に至らないんです。今日のメッセージの一つのポイントはそういうところだと思います。お祈りしたいと思います。ハレルヤ様、感謝します。今日は逆風に悩まされた弟子たちでありましたけれども、イエス様が近づいてきて彼らを励まし、その波を鎮め、無事目的地に着くことができたところからメッセージをさせていただきました。本当に最後まで熱心に聞いてくださったお一人一人を感謝します。どうぞ今日語られた中から聖霊様が個人的に本当にお語りくださったことがあれば、神様誠に感謝でございます。その御声を聞いた兄弟姉妹たちが、その御声を心の中にしっかりと持って、そこに信仰を結びつけて、神様の奇跡を期待していくことができるように祝福してください。感謝して皆によってお祈りいたします。アーメン。